聞きたく情報コーナー。北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは本日のゲストさんに、自己紹介をしていただきますが、今日はお二人お越しいただいています。順にお願いいたします。
はい、北区役所障害保健福祉課の保健師の本田です。
精神保健福祉相談員の松浦です。障害保健福祉課では身体障害、知的障害、精神障害、そして難病の方を対象として相談と支援を行っています。障害の種別や程度、年齢、生活の状況は人によって異なりますから、丁寧にお話を聞きながらニーズを把握し、住み慣れた地域で安心してその人らしく生活が送れるよう支援させていただいています。
はい、今日はということでね、本田さんと松浦さんにお話を聞いていこうと思うんですけれども、まずは本田さん、今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、心の健康についてのお話と、北区心のキャンバスネットワークが開催するイベントのお知らせに来ました。
ありがとうございます。今日は2つの項目についてお話しいただけるということなんですけれども、ではまずはこの心の健康について、松浦さんに聞いていこうと思います。お願いいたします。
はい、年末年始はお酒を飲む機会が増えますので、今日はお酒と心の健康との関係についてお話しできればと思います。
はい、お酒と心、お酒大好きなんで飲んじゃいけないとか言われたらどうしようと今ドキッとしながら聞いてるんですけれども、教えてください。
はい、私たちの心は季節の変化や人間関係、仕事の忙しさなど様々な影響を受けながら揺れ動いています。
はい、
最近では眠れない、イライラする、やる気が出ないといった相談も増えています。そんな時にお酒を飲む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
はい、
お酒はリラックスしたり、人との交流を楽しくしたり、生活に彩りを添える存在でもあります。しかし飲み方によっては心と体の健康を損なうこともあります。お酒が健康へ影響する要因は3つあると言われており、一人一人程よいお酒との付き合い方が異なります。
なるほど、これもその人その人で違うんですよね。で、お酒の影響を受けやすい3つの要因ということですけれども、これは本田さん、どんなものがあるのか教えてもらえますか。
はい、1つ目は年齢の違いによる影響です。
はい、
2つ目は性別の違いによる影響、3つ目は体質の違いによる影響です。
年齢や性別、体質、それぞれその違いによって影響の出方が違うということですよね。
はい、
じゃあまずは一つ目から聞いていこうと思うのですが、一つ目の年齢の違いによる影響、これはどんな影響があるのか松浦さん教えてもらえますか。
はい、20歳代などの若い方はまだ脳が発達途中です。そのためお酒をたくさん飲むことによって脳の機能が低下したり、高血圧などの健康上の問題が起こるリスクが高まる可能性があります。一方、ご高齢な方は加齢に伴って体内の水分量が減っていきます。そのためアルコールが体内で分解される速度が遅くなり、若い頃と同じ飲酒の量でも影響が強く現れやすくなります。
あら、困りますね。
はい、転倒、骨折、筋肉減少などの危険性も高まります。若い方、ご高齢な方は飲酒によるリスクが高まりますので、お酒を飲む量に十分注意してください。
はい、なんかこれを聞いてるとちょっとね、心配になっちゃいますけれど、まあ、程よく飲めばいいっていうことですよね。
はい、
はい、で次に2つ目、お酒の性別の違いによる影響、これは本田さん、じゃあ何でしょうか。
はい、 一般的に女性の方が体内の水分量が少なく、またアルコールを分解する肝臓の大きさや酵素の働きが男性よりも低く、アルコールの影響を受けやすいと言われています。
へ
ー。そのため女性は男性より飲むお酒の量が少なく、お酒を飲んでいる期間が短くてもアルコール依存症や肝臓の障害などの影響が大きく現れますので注意が必要です。
なんだかあのアルコールが好きな方にしたらそんな感じですよね。
そうです ね。
あとあの3つ目のこのお酒の体質の違いによる影響、これはじゃあ松浦さんどうですか。
はい、アルコールを分解する酵素の働きは個人差がとても大きく、酵素の働きが弱いと顔が赤くなったり、動悸や吐き気などを起こすことがあります。また顔が赤くなったりしんどくなったりしないから大丈夫というわけではありません。大丈夫と思っている方の方が長期に大量に飲みすぎてアルコール依存症やがん、肝臓の病気にかかることがあります。飲んでも大丈夫と思っている方も一度お酒との付き合い方を見直してみましょう
ね。これね、あの見直すといってもなんかどう見直したらいいのかなんか分からなかったりするんですけれども、本田さんこれってどんな風にあの見直していけばいいんでしょうか。
はい、まずはご自身の飲酒状況を客観的に把握することが大切です。ビール 350ml を1本、ワイングラス1杯などと毎日のお酒の量をカレンダーに書いてみても良いと思います。
あのちなみに、ビール 350ml1 本とか、ワイングラスで1杯とかってこれぐらいが基本なんでしょうか。
そうですね500ぐらいまでですかね。
なるほど。いやちょっとなんかこれだと少ないわと思ったんですけれども、やはりこれぐらいを
そうですね、
まあ、続けるんだったらこれぐらいにしなさい。
女性だと 500ml 未満ぐらい、男性でもうちょっといけるかどうかぐらいですかね。
すいません、なんかお話を止めてしまって、はい、今これ少ないんじゃないのと思ったんですけども、そういうもんなんですね。はい、お願いします。
あ、はい、まあ、あらかじめ飲む量を決めていただいて、あのそれからまあ飲酒前とか飲酒中に食事をとったりとか、まあ飲酒の合間に水を飲むことも大切です。
へ
ー。あとは最後に聞かれたことがあるかもしれませんが、やはり1週間のうちに飲まずに肝臓を休める日、休肝日を作っていただきたいです。
なかなか難しいんですけども、やっぱりこれは必要なんですね。
はい、
はい、
ストレスが溜まっていたり心の不調があるときはお酒の量が自然と増えてしまうことがあります。そのようなときは注意が必要です。
やっぱりそのなんていうんでしょうか、ストレスが多いときだから飲むというんじゃなくて楽しく飲むお酒の方がいいっていうことですね。
そうですね。
じゃあちょっとこれはあの飲み方とかもねちゃんと気をつけながら飲んでいくということですが、はい、あのちなみに、心の不調を感じたり悩みがあるときは松浦さんどうしたらいいんでしょうね。
はい、心の不調を感じたときは一人で抱え込まないことが大切です。障害保険福祉課では第1週から第4週の木曜午後1時半から3時まで心の相談日を実施しています。
はい、
心の不調お悩みについて精神科医師と精神保健福祉相談員が相談に乗ります。ご家族からの相談も可能です。話すだけでも気持ちが楽になることもあります。予約不要ですのでお気軽にご利用ください。
じゃあこれはあの例えば本人でなくって、まあ、その家族が、はい、うちの子とかうちの家族ちょっとこんな感じで心配なんだけどっていうことでご相談に来られることもある。
そうですね、ご本人さんとご家族と半々くらいで、あのよくご家族さんもご相談に来られます。
そうなんですね。
はい、
じゃあこれもうあのもう予約なしで行けるということですよね。
そうです。はい、12月25日に限っては受付終了時刻が2時半になりますのでご注意ください。
はい、かしこまりました。でもいいですね、なんか予約を取ってとなるとすごく行くぞって意気込まないといけないような気がするんですけど、あ、今ちょっとしんどいっていう時に行かれるっていうのも一つですね。
はい、
はい、
相談日以外にも悩みを持つご家族さんの交流の機会として家族懇談会を実施しています。次回令和8年1月29日午後1時半から開催します。後ほどご紹介する障害保険福祉課へお問い合わせください。
はい、1月何日ですか、もう一度。
1月の29日です、
うん、1月29日、
はい、
うーん、なんかそうやってね、いろいろと聞いてもらえるところがある、機会があるといいですよね。
はい、
はい、で、もう一つのお話、じゃあ聞かせてもらっていいでしょうか。北区心のキャンパスネットワークの、夢と希望の作品展のご案内もあるということでしたけれども、北区心のキャンパスネットワークというのはまずどんなものなのか、本田さん教えていただけますか。
はい、北区心のキャンパスネットワークは、北区に暮らす精神に障害のある人たちを地域ぐるみで応援し、社会参加できることを目指して平成14年から活動しています。
はい、
地域のさまざまな役員さんや医療機関、事業所、相談機関、行政機関が集まって研修会を開催したり、普及啓発を進めています。
もう平成14年から活動が始まってるんですね。
はい、
本日からこのネットワークのイベント、夢と希望の作品展がこれ開催されるんですよね。こちら、じゃあ松浦さん、詳細を教えていただけますか。
はい、この作品展は私たち北区心のキャンパスネットワークが、心の健康をみんなで考えようという目的で毎年開催しているものです。
うん、
当ネットワークと北区障害者支援連絡会の皆さんのご協力により、
はい、
北区内15カ所の事業所で活動されている障害のある方々の作品を展示します。
ちなみに作品というのはどういう作品なんでしょうか。絵とか、なんか物とか、いろんな作品があるんですか。
そうですね、織物であったり、う
ん、はい、
ガラス、
あ、ガラス細工、
ダイヤモンドアートとか、
いろんな作品があるんですね。はい、もうとにかく見に行ってみてくださいって感じですね。
そうですね、
すごい。それがもう今日から。
はい、会場はイオンモール北大路1階センタープラザの外周南西側で、本日12月2日から12月8日月曜日の1時まで開催します。今年は北区政70周年記念イベントとしても実施しています。
そうですよね、もうね、今年いろんなイベント絡んできてますもんね。
はい、さまざまな機関に所属されている皆さんが取り組まれ、1年がかりで取りためられておられる作品が発表される場ですので、色鮮やかでとても素晴らしいギャラリーとなっています。
楽しみですね。
はい、皆さんの目を楽しませること間違いなしです。
はい、
どうぞお買い物のついでに足を止めてご覧いただければと思います。
はい、
心よりお待ちしております。
もう一度、じゃあ場所を言っていただけますか。
はい、会場はイオンモール北大路1階センタープラザの外周南西側です。
外周というと、内側 の、 イベントをするところの、
はい、
外側。
あ、そうですね、そうですね、フードコートの前ぐらいになりますかね。
フードコートの前あたりですね。はい、あ、じゃあ そのあたりに展示をされているってことですね。はい、はい、わー、これちょっと楽しみですね。本当にお買い物のついでにね、スッと寄れそうな場所ですからね、ぜひお越しいただけると嬉しいですね。ちなみにこの作品展や先ほどご紹介のあった心の相談日、これら のお問い合わせ先はどこなんでしょう、本田さん。
あ、はい、北区役所障害保健福祉課、電話番号075-432-1285です。
もう一度番号お願いできますか。
はい、電話番号075-432-1285です。
はい、ありがとうございます。
病気や障害のある方本人だけでなく、ご家族や支援者の方からのご相談にも対応していますので、気になることがあれば気軽にお問い合わせください。
はい、毎月ね、第1から、4週目の木曜日ですね。はい、午後1時半から3時までで、12月に関しては12月の25日木曜日が、はい、2時30分までなんですよね。はい、なので、そこはもう予約なしに、お越しいただけるということですので、ぜひお気軽に悩み込むことなく行っていただきたいですね。
はい、
そして悩みすぎてお酒の飲みすぎなどには注意ということですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。ということで今日は北区役所障害保険福祉課から、本田浩子さん、さらに松浦千穂さん、お二人にお越しいただきまして、心の健康について、さらには北区心のキャンパスネットワークが開催されるイベントについてご紹介いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。